Georgia. Oh, Georgia. The whole day through. This old sweet song keeps Georgia on my mind. And this song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. What time the arms reach out to me and the eyes smile tenderly. Still in and peaceful dreams I see. All the roads lead to you, baby.
ヤロケンの 60s グラフィティ。まあ何回かやってきました。いろんな昔の思い出話を。唐突で申し訳ありませんけど、今回はまあ、60年代にこだわらず、ちょっとその流れが引き続いてるからっていうこともあるんだけども、急に思い出した話があって、ちょっとしときたいなっていうことがあるので、それからいきたいと思います。実は、まあ、前にもちょっと話したんだけども、大体小学校、中学校、まあ、子役やっててね、で、中学生ぐらいの頃から高校に入るぐらいまでの間ってなんかやたらその NHK の作品に恵まれてて、その NHK っていうところに結構いろんな形で、まあ、お世話になってるとか出てたんですけども、まあ、今でもねずっとそのシリーズが残ってる通り、その連続ドラマっていうのは NHK のね、NHK なんていうのかな、あれ NHK の連続ドラマって言わないよね。テレビ小説とか、そうそう、NHK テレビ小説って言って、なんか、まあ、約1年間かけてやるような番組がずっとつまり今でもやってるんだけども、でその番組の中にね、その1970年に放送された作品の中で、その虹っていう、まあ、レインボーのね、虹っていうタイトルのドラマがあって、まあ、そこに途中からですけど、ずっとレギュラーとして出るようになった。時の話をね、ちょっと簡単に最初にさせていただきます。なんでこれを思い出したかというと、実はそのある俳優さん2人に関わる問題でちょっと面白いエピソードがあるから、そこに持ってきたって言ってるだけなんですけどね、はい、でこの虹っていうドラマは、まあ、戦後の、まあ、戦前戦後を通してその生きていくある女性の女の方が主人公の話で、その主演の俳優さんは南田陽子さんだったんですね。南田陽子さんという女優さんだったんですけど、これなんで思い出したかっていうと、実はそのなんでこのドラマ忘れられないのかっていうことにつながるんですけど、僕がやってる役が、まあ、それほどすごい役だったっていうことじゃなくて、なんかその、津山敏子さんっていう、その敏子さんっていうその女優さんがねいて、その女優さんの相手役として選ばれて途中から参加するようになったんですね。でこの津山敏子さんっていうのは、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、門川博さんというか歌手のね、門川博さんというご結婚なさって、今でも一緒に行くかとかそれは僕は分かりませんけども、その津山敏子さんがまだ女優さんとしてデビューしたての頃にね、一緒にやった作品なんで、で東北弁かなんか喋らされてね、まあ、ちょっと苦労したこともあるんだけど、この中に何人かその知ってる俳優さんが出てるんですが、まあ、南田さん含めてね、多少ご存知の俳優さんっていうのが何人か出てて、ってで確かこの作品古谷一行さんね、古谷一行さんもほとんどデビュー近かったんじゃないのかな、最初名前違ったような気がする、古谷一行だったもんな、途中で名前変わったような気がするけどな、まあ、うろ覚えで申し訳ありません、その作品がねずっと約1年間 鈴木のね、あのテレビ小説っていうのは。で、まあ、ずっと一緒にやっててね、でこの作品に小柳ルミ子さんが出てるんですよ。これ小柳ルミ子さんってね、歌手のね、まあデビューする前の作品になるんですね、はっきり言って。だと歌手としてデビューする前の作品になってるんだと思います。ずっとルミさんなんかとずっとその一緒に仕事しててね、これがだんだんだんだんとずっと連綿とこうつながってきて、最後ユーミンの写真が書いてって言って、最終回のね、あのいわゆる、まあ大体どころでもロングで仕事すると、まあ、打ち上げってもやるんですね。打ち上げってその終わっておめでとうっていうのをやるんですが、その打ち上げのパーティーの会場でね、もうその時にあの小柳ルミさんが歌手デビューする、しかも私の城下町ってデビュー曲まで決まってたの、ね、でもなんとなくそれはそのスタッフの前とか、まあ、役者仲間でもみんな話したりなんかして知ってたんですけど、まあ、後半ね、でその打ち上げの会場でね、たまたま、まあ、僕は若い方の部類でとか、まあ、出てるじゃん、出演者の中ではまあ若い方ですよね、若い方に、だったんで、いろんなことをやらされるんですよ。で、お前、歌えとかね。で、たまたままあ、その頃、まあ、ギターね、弾いたなんかしてたんで、ギター弾いて、その、合唱してたなんかしたの、俳優さん同士でね。で、まあ、飲んだり騒いだりしてる途中で、あの、その、アシスタントディレクターのやつが俺のところにポッと来てね、山田さん、悪いけどさ、あの、小柳ルミ子さんの伴奏してくれって。え、今何て言ったの？って言ったら、小柳さんの私の城下町の伴奏をしてくれって。で、聞いたこともないですよ。だってデビュー前なんだから。ね、聞いたこともないし、大体僕はあの、その頃やってるバンドをね、バンドだったわけですから、その、歌謡曲って、ほとんど聞かないし、やったこともないし、と。ましてやギターなんか弾けるわけない。ね。にもかかわらず、で、ルンゴちゃんがね、まあ、その頃ドーナツ版だった、ドーナツ版、ね、レコードドーナツ版だったんですよ。でカバーね、まあ、カバーが、顔写真があって、私の情報として書いてあって、カバーの裏側に楽譜が載ってるのね、ワンコーラス分の。私の情報はね、格子戸っていうあの歌ですけど、ね、でその楽譜見てやってくれって言うんだけど、はっきり言うと、あの楽譜が読めるわけじゃないんですよ。正しく読めるなんて自信が全くない。で、しょうがないと、ちょっと奥行ってね、ルミ子さんと打ち合わせしますって打ち合わせさせてもらったんで、伴奏ですから、なんとか適当にって言われたって、曲そのものを知らないわけですから、全然。で、しょうがないから、ルミ子さん頼んで、ちょっと一番だけでいいから、ちょっと、口ずさんでくれるって言って。で、楽譜見ながらね、歌詞カード見ながら、格子戸って耳のそばで歌ってもらったんですよ。ああ、そういう感じなんだ。で、テンポはこんな感じです。ああ、そうです。で、しょうがないから、その格子戸って、この音って、この前、あれはこのコードから始まるんだなって言って、以上、コードを書いてね、歌詞カード1番書いて、歌詞カードでコードを書いて。ね。それで、ただ、全然、歌謡曲やったことないからさ、そういう弾き方が できないんですよ。ね。ロックだからガチャガチャガチャガチャでしょ。ダチャチャチャチャチャチャって。そういうギター弾いてるわけですから。それは、タタタタタン、タラタンタンタンタンタンなんていう伴奏やったことないの。チャンチャンチャンチャンチャン。どうやったらいいかわかんない。とりあえず、まあ、4分の4、4分の4か。タラララララ。ここがとりあえずそのテンポでこの速さで弾くしかないでしょ、コードだけを。で、しょうがない、みんなの前で、ルミ子さんが歌う。いよいよその場が来たんですよ。で、もうスタッフとかね、俳優さんとかだーってなんで、これルミ子ちゃんのデビュー曲ですから。ね。ルミ子ちゃんですけど、そんな親しくありませんからね。でもその、みんなの前で、肉声で、デビュー曲だったんですよ。ね。僕の伴奏で、拙い。僕の伴奏でね。でもその後に、小柳さんがね、どうもありがとうございました。まあデビュー前ですから、嬉しかったですけどね。でも昔からね、 グラマーだったし、うん、まあその体格がいいっていうかね、スタイルのいい女の子だったからね、多分あれって18だったんじゃないかな、18くらいだったのかな。宝塚の限りの学校を卒業したてだから、多分ね、18くらいだと思いますよ。の頃だけど、色っぽかったですよ、本当に。で、まあそんなことがあって、まあ南田さん、陽子さんともね、結構長い間一緒に仕事させてもらって、で、その後、まあその前でもそうなんですけど、その南田さんのご主人、まあ長門裕之さんとおっしゃる俳優さんですね、長門さんの。長門さんとも何とか仕事することがあって、たまたまその、麻雀、長門さんのうちでね、何回か、その長さんに言われて麻雀をしに行ったことあるで、何回かあって、でたまたまその南田さんといって、南田さんも麻雀を持ちになる、ね、でここはあんまり大きな声で言っちゃいけないかもしれませんけど、まあ皆さん周知の事実ですからって、南田さんと長さんの奥さんは、まあ、はっきり言うと今でいう家庭内別居なんです、ね、昔から。いわゆるその南田さんの部屋、長さんの部屋って間違ってない。ね、そういう、まあ、あの、お家行くとね、その、玄関は一緒ですけど、入っていくと、長さんのところ、その奥にある、あの、離れてるんですよ。で、当然、麻雀やる場所も、長さんがやる麻雀になる。で、南田さん、違うんですけど、でも玄関はお一つですから、確か世田谷だったですよね、お家がね、世田谷、もう行っちゃいけないから言わないですけど、ね、だからそこへ行ってね、長田さんに言われてしょっちゅう、まあ、何回かその麻雀やってたんで、たまたま南田さんと違う仕事でちょっとご一緒になった時に、今度南田さんに呼ばれたんですわ、麻雀でね。マージャンから遊びに行ってって入って行って、まあなんとも思わずね、でこんにちはと思って行ったんですよ。したらね、こっから思うから部屋からその長さんが出てきて、ぶつかって長さん、あ、どうもよ、お世話になりますって言ったら、え、今日何って言われて、あの南田さんとそのマージャンで行ったらね、長さんがね、裏切り者って言うんです。別に裏切り者ってはな、そういうこと言われてもね。なんですけど、実際ほら、長尾さんとずっとやってた。いわゆる長尾さんサークルの麻雀仲間。でも、今日は南田さんサークルの麻雀仲間。ということで、長尾さんが裏切り者って言ったこと。まあもちろん、本当にその裏でそんなこと言ったわけじゃないですよ。まあ冗談ですけど。ね。でもその言い方もおかしかったんで、それを思い出したら急にその意地のことから言わないとつながりがねえなと思って喋ったんですね。たまたまその金井さんのエピソードもあったんでね。うん。その20のテレビ小説で20やってる頃をね、いろんな、まあ、その俳優さんが出てるんですけど、やっぱりその井上さんの旦那さんの役が長屋のおぶさんだったんだと思います。長屋さんっていうのはもう僕が小学校3年生で文学座の芝居に出た時から長屋さんに可愛がってもらってたんで、いわゆるその僕のこと刑事っていう名前で俳優さんの一人ですね、刑事と会うと、まあ、最初いろんなところであったらどこであっても刑事喧嘩とかって言われるんです。実際の文学座にはね、アイスホッケー部っていうのがあってね、一時期僕も一緒にやってたんですよ、中谷さんかとね、中谷さんなんかと一緒にアイスホッケーで、品川スケート場借りたりなんかいろんなことしてやったりなんかしてた、そういう時代もあったんですよね。その中谷さんなんかと知ってたから、まあその1年間途中から入った、まあこれ俳優さん、俳優っていうか僕だけじゃないと思いますけどね、ずっとそれまでつながってる作品に途中から出るっていうのね、つまり途中からレギュラーに入るって言い方するんですけど、これって結構厳しいもんなんですよ。それまでにその培ってきたサークル、まあ、チームっていうかね、 その作品仲間みたいなチームはもう構成されてるんですよ、レギュラー間で。まあ、そういうのが一番濃いのがやっぱ TBS のドラマですかね。まあ、石井ふっこプロデューサーが、まあ、橋田壽賀子さんもそうですけど、あと何だっけ、作家のね、女優作家の方を使ってやってる、あの一連の連続ドラマシリーズね、あのそうですけど、やっぱりもうレギュラーが固まるんですよ。だ当然、20行った時もね、もうレギュラーの連中はもう固まってるわけですよ。だから、ね、やりにくいところでポンって入るわけですけど、まあ、おかげさまでその何人かね、知ってる俳優さんがいてくれたりするんで、助かったし、まあ、しかも、ディレクターの中でね、アシスタントの方はもう、その前にね、やってる、1年間仕事した時の、ディレクターだったしね、まあ、そういうこともあったりして比較的まあ入り込みやすかったんですけど、まあ確かにその一瞬違和感を感じてしまうんですよ。その、まあ、つまり初めて訪問するうちみたいな初めて家族をご訪問するみたいな雰囲気っていう、なんとなくその、疎外感って、まあ、みんながそうしてるわけじゃないんですよ。なんとなくその入りにくいっていうのは僕だけじゃないと思いますけどね、そういうことを感じるのは。まあ、その虹だけじゃなくて、その TBS でね、肝っ玉母さんっていう、まあ、清塚さんのやった時も、やっぱりその、ワンクールの終わり前ぐらいに行ったわけですから、ほとんど決まってるんですよね、出来上がってるんですよ、あのグループがね。その時にポンっていきなりそのゲストで入って、そこからレギュラーになってくるんですけど、ゲストでポンって行った時にやっぱり会いにくかったですよね。ただその時はまあ石井プロデューサーって、その石井子さんっていうディレクターで、もう石井さんもう本当にガキの時分からね、もう本当に小さい頃からそのテレビ使ってくれたりしてて、子供時代からしてて、やっぱりケイちゃんとかケイジーとかって呼んでくれる方の一人ですから、まあ、大人になってからやるましゃんって言うんですけども、そうじゃない時はもう必ず名前で売るような方で、大プロデューサーですね。その方が、まあ、が呼んでくれたわけですから行ったんで、そのバッグ先入った時もやっぱりやりにくかったですよね。もう出来上がってですもんってね。いろんな方が、まあ、京塚さんは、まあ、もちろんその主役のお母さんですから、ね、京塚さんは出来上がっただから、その中にボスとしているだけだからね。なんですけど、長山愛子さん。とかね、まあ、亡くなっちゃったり、山岡木さんとかね、こういう方たちとか、こういうの出来上がってて、たまたま僕はその時入った時に、お姉ちゃん役だった松尾佳代ちゃんっていう、松尾佳代さんっていう女優さんが、まあ、その前に一緒に仕事したりなんかしてて、顔なじみだったんで、まあ、佳代さんがお姉ちゃんだったから、逆にやりやすかったってこともあるんですけど、入りやすかったってこともあるんですけどね。結局その、あと、お姉さん役は変わっちゃうんですけどね、彼さんが亡くなっちゃうんですけど、違う方が来るんですが、その最初に入った時はやっぱり、いきなりね、まあ、初めて来た時のお読みと忘れませんよ。暑い盛りで、ね、夏の暑い盛りで、もう、まあ、京さんね、サッカーの方だったら、有名な作家さんで忘れちゃったよ。オンエアと川澄とか書いてる人ですよね。歴史系の中に川澄とか書いてる女優作家さんで。平岩弓江さん、そうそう、平岩弓江さんが脚本を書いていらっしゃる作品 で、これすごいなと思ったら、TBS のその系のドラマ、橋田壽賀子さんもそうだけども、その系のドラマっていうのは、脚本家が本読みにいらっしゃるんですよ。必ず。そういうのを初めて知ったんですけどね、そこで。もう、暑い盛りでね、初めて参加する日が。で、僕はその頃、もう、赤坂の TBS 行くのに、ジーパン履いて、ジーパンの後ろポケットに台本突っ込んで、暑いから T シャツで下、道サンダルですよ。ね。それで、おはようございますって TBS 入ってって、リハーサルルームをバーンってドア開けたら、みんなザーッと並んでるんですよ。もう席についてる方がいらっしゃる、まあ、俳優さん、いろんな俳優さんが。 ここで石井寛生です、石井寛生とかね、もう大変な俳優さんたちがいて、その中に松村英太郎さんもいるんだけど、この A ちゃんとかもね、座ってて、ここや岡本信太とか、沢田雅美とか、ね、長浜、長山彩子さんとか、ね、座ってるし、そこへおはようございますって入って、で、石井さんに連れられて入って、行った時に石井さんが、ちょっと、A ちゃん。今度からもっとちゃんとした格好で来なさい。え？別にリハーサルだからね、俺はそのリハーサルなんか言ってどういう格好してたっていいわけで、別に見られるわけじゃないし、しかも暑いし、と思ったんだけど。でね、まあ、知らないから岡本信人が座ってる横にね、まあ、ノートはまあガキの自分から、まあ、劇団は違うんだけど、ちょっとオーディションで会ったなんかしてるんで、顔は馴染んでるから、ノートのね、こう座ったら、その隣が松野平太郎さんだったんで、で、A ちゃんがね、あの、この作品っていうか、TBS はこういうとこなんだ。って言ったわけです。パッと A ちゃんの格好見たら、ちゃんとサマースーツ着てるのね。だから、そうなんだ。よく見渡したらみんなそうなの、女性の方はちゃんとした格好してらっしゃるし、え、あら、でロボットはロボットで、え、ブレザー着てるのしてるの、サマーブレザー着てるの、ああそういうとこなんだ、しかも細身のタイプなんかしちゃってさ、一応あれもあの IB の端くれだからね、そういう格好してるの、ああ失敗したなと思った、それはそういう格好しろってのはそういう格好できないわけじゃないんだけど、どこの稽古場だって別にどんな格好してってって文句言われるわけじゃないんで、しかもな、真夏の暑い盛りに、ね、嫌じゃないですか。そう、中入りゃ涼しいですけど、表はカンカンでなるよ。ね、そういう時には、普段と同じとこ夏だから、もう T シャツ1枚さ、ね、マンボスのジーパン履いてさ、ね、ケツにダボン突っ込んで、B さんでしょ、まあ、確かにだらしないって言ったらだらしないですけど、ね。で結局その次の日の稽古からサマースーツで行くんですけどね、晩のね、サマースーツ着ていくようになるんですけども、その最初に行くように注ぎ A ちゃんがちゃんと教えてくれたんですよ。で、まあ、A ちゃんからいろんなその他の俳優さんたち紹介してもらったりなんかしてて、あの時松山栄太郎さんがいなかったら本当もっとやりにくかったのかもしれない。だってノブとはもう仲、まあ、知ってるけど別にそんなことやってくれるタイプじゃないし、つうか、同い年だから、多分できないだろうからね。で、沢田雅美は下だから、その、ね、そこまでやってくるのもないし。まあ、女優さんは女優さんだから。ただ、かよちゃん、まず、あ、かよさんはまあ、その前で、なんか、作品のゲストって言ったときに、やっぱ、兄弟かなんかで一緒だったから、もう知っててね、顔なりだった。まあ、かよさんとは別の人だった。だから、唯一知ってるって言ったら、石井ふっこさんと、一番偉い石井ふっこさんと、ね、忘れられたのか。だから、まあ、詩人の岡本とかっていう、ね、そういう関係の中にボーンと入れられるわけですよ。他の俳優さんがいっぱいいる中に。で、もちろん、京塚のお母さんとも初めてだしね。でゲストで、その、なんか、そのゲストの私の話を中心に、2話だか3話だか続くんですよ。3話かな。続くんですよ。で、そこで終わると思ったんですよ。ちょうどその頃、僕は後ろで青春やってる頃ですから。ね、東方の青春番組やってる最中ですから、だからレギュラーになるとは思ってないんで、まあ、3本ぐらいだったら終わるなと思ってたんですわ。だ実はだから終わると思ってたことがそのままレギュラーで残んなさいとかっていう話になって、で今日ずっといるようになるんですけどね、まあ、おかげでその後その、うん、あのいろんな方たちからいろんなことを教わる風になったわけですが、今何が言いたかったかっていうと、まあ、本当にあの職場によって、職場っておかしい言い方だけど、つまりその、まあ、TBS だったり、日本テレビだったり、そのまあ、映画会社のね、映画スタジオだったりとか、いや、職場によってやっぱり全て違うんだなと、雰囲気がね。NHK が NHK の雰囲気あるしね。もう全部違うんですよ、本当に。でしかも特に厳しかったですよね、TBS はね。その、服装にもね。NHK、もう NHK の20点はそんな厳しかったわけじゃないの、服装はね。ただ NHK 入り口が厳しいんだよね。CA さんがいてね、ガドンがいて、入り口がその変な格好していくと詰められたりとかする、うん、何ですか、何してきたんですかみたいな。 仕事がなきゃいかねえんだけどさ、ね、なんかそれ説明するんだけども大変なのよ、全然分かってないから。結局その支援さんに頼んで、そこからディレクターに電話してもらって迎えに来てもらうみたいな、なんかありましたね。いかにだらしない格好で行ったかってことそんなことはねえんだけどさ、特別だらしない格好したわけじゃないんだけどね。はい、ありがとうございます。そんなことがあって、だから多少その稽古場でもうちゃんとした格好していかなきゃいけないんだなっていうのが、お前おさ、まあ、ちゃんとした格好っていうのはね、どういう格好なのかってよくわかんないですけども、つまりあのお色紙があるわけじゃないからね、つまりユニフォームがあるわけじゃないから、俳優の場合ってユニフォームがあるわけじゃないんで、やつきはね、だって行ったら現場行きゃ一緒に着替えるわけでね、で靴はこどうだしっていうね、ところで全部やってるわけですから、その普段の服装は何でもまあそのまま映るわけじゃないからっていうね、いうこともあるんですけど、まあ確かに仕事場ですから、その石井さんが言いたかったのは、最小限度必要の礼儀が感じられるような服装をしてらっしゃいってことだったんでしょう、多分ね。でそういうのが連投として残っていったのがその TBS の番組だったんですね。まあ、NHK は そういうことは別に目の前って言わないけども、もうみんなはそういうことを分かってて、公然とした事実としてね、終身の事実として守ってやってるっていう。チケット道徳、あ、モラル、モラルじゃねえな、そこまで大げさなもんじゃない、チケットかなみたいなとこあったんでしょうね。ただ僕はその生意気な境だったし、はっきり言うとその自覚がない、はっきり言って俳優としてのね、自覚がない年代ですからね。だからそのあんまりそういうこと気にしてなかったっていうか、うん、本当に気にする理由がなかったっていうかね、自分の好きなことをして何が悪いってのもあったりなんかしてた時代ですからね。特にそう、まあそう方がだから教わらなかったら治らなかったかもしれないですね。まあ、有権受けに教わって教えてくれてありがとう。またその後ね、そこで知り合った方たちと、まあ、特に教育課のお母さんなんかには、いろんなことを教えてもらったしね、いろんなことを教えてっていただけたし、おかげさまでっていうかね、大変ありがたい経験もさせてもらったわけですけど、ちょっと真面目な話をぐっと続けてきちゃったけどね、でも、面白かったでしょ？裏切り者って言ったんですよ、僕にね。何裏切ったか今考えたら、よく考えたら、まあそうだね。それまで長津尾グルーブで麻雀打ってたのに、奥さんグルーブに変わったって、この裏切り声だったんだね。ちょっとここで休憩するね。 再開っていうことでね今日はね、まあ、60年代って、まあ、一応 60s を振り返ることになってるんだけどさ、まあ、60年代だからどうだとかってことじゃなくて、まあ、私のメモリーだと思って聞いてくれればいいんでいう中でいろんな話思いついた通り喋ってるからあっち行ったりこっち行ったりしてる毎回ねで申し訳ねえなと思いながらただまあ僕が生きてきた中で忘れないられない出来事だったりねその当時こんなことがあったねなんていう話がみんなと伝わればいいなと思ってやってるわけでね別に僕の話が何かの参考になるとかいい話ですとかそんなことを思ってやってるわけじゃないんでその辺は期待しないでください、今回ねさっきの話のつながりってことじゃないんだけどもまあ東方でね可愛がってもらってて別に東方のと契約したことはないんだけども、まあ、東方作品に出る機会がたまたま多くなってでもいろんな映画にも出させてもらってたりなんかしてる中でねやっぱり、まあ、コント50号の映画もそうだけどねクレイジーさんねクレイジーキッズとクレイジーキャッツっていうまあもう皆さん、まあ、ご存じだと思いますけど、今でも谷圭さんと谷圭さんって言ったの
そうですね
亡くなったんだね、はい、最近ね、うんまあ、ほとんどだ今誰がいました花さんもいないでしょ花さんいない谷さんいない江田さんはもっと走ってる、うん、桜井慎吾、うん、もういない、
はい、
ワンちゃん犬塚さん
ぐらいですね
犬塚さんだけ、
はい、
上さんもいないもんね
そうですね
じゃあ本当犬塚さんだけ
そう
ですあ谷さんはあ死んだもんなあ本当犬塚さんだけ、うん、そのまあ植木さんがね主役のクレイジーの映画があった時にね、まあ、たまたまその監督さんに呼ばれて青春の時のコンビのね木村豊之っていうその、まあ、僕らスーザーって言うんだけど、まあ、矢野健スーザーって間柄だったんでそのスーザーとね2人で呼ばれて、まあ、植木さんのあが田舎の学校の先生がなんかの役でね、うん、でそこの生徒 悪ガキの生徒の役をやらされたその時監督がねまあ、知らない初めての監督なんだけどもちろん東方の映画の監督さんだから助監督さんたちはその同じような監督さんがついたりなんかするんだけど、まあ、監督仲間でその僕らを育ててくれた監督さん松森さんとおっしゃるんですがその松森さんって監督にその福沢さんっていう福沢健吾さんっていう監督さんが、ね、俺たちを使いたいって言ってくれて、まあ、紹介してくれて出たっていう作品なんですけどまあ、いきなり初めて古澤さんと一緒に仕事するんで、三つ目の会社の監督に言われたのが、あのままやってねって、あのままってのは、つまりその青春でやってる俺たちのコンビのままっていうことらしいんですけど、もういつものあのままでやってほしいって言われて、あまあ、逆に気分が楽になったんですけどね、初めての監督さんだから、まあ、一応緊張しなきゃいけないって話だと、ましてや、クレイジーですからね、植木さんの作品、まあ、僕は見てますけど、一緒にやったことないわけで。ね、初めてなんか嬉しかったんですけど、クレイジーと一緒に植木さんの作品出るんだなと思って嬉しかった。で、ここは覚えてますけどね、その時にやっぱりそういうことでクレイジーとのつながりもちょっとしてね、クレイジーキャッツとのつながりで。で、ちょうどね、青春が終わって、映画、まあそのクレイジーの映画やったりなんかする頃、ちょうど僕は、一人で住み出すようになってね、おばさんのうちから、まあ、正常のおばさんのうちから、代々木に引っ越すんですよ。ね。まあ、代々木って言っても、初代っていうか、代々木八幡っていう、小田急線の代々木八幡っていう駅に近いんですけども、ね、ちょうど初代、京王線の初代と代々木八幡って駅のちょうど中間ぐらいのところにあるマンションに引っ越したのね。だからその近所にね、たまたま僕が住んでるそのマンションの近くに、クレイジーキャッツの石橋英太郎さんのお家があったんですよ。ね。その後で気がついたんですけど。たまたまある日、NHK かなんか仕事帰り、その NHK 渋谷ですから、代々木公園のとこにあるわけですからね。歩いて帰った方が早いんですよ。ね。うちまで。代々木八幡の駅抜けたらうち着くわけですから。で、だからブラブラ歩いてたら、代々木八幡の駅のところでばったり犬塚弘さんがあったんでね。まあ、クレイジーの犬塚さんにばったり会った時に、おうとかって呼ばれて、あ、どうもとかって話したら、どこ行くのって言うから、いや、うちが、なの、この辺とか、いや、あ、そうですとかって話したら、え？で、犬塚さんどこ行くのって言ったら、うん、いや、栄太郎のとこって、え、石橋さんのとこって言ったら、うん、え、この辺って言ったら、そこだって、すごい近いところにあってさ、え、お前一緒来いとかって言った ああ、そうですかってくっついてたな。なんだろうって言ったら、麻雀大会らしいのね。もう、まあ、クレイジーの方は皆さん麻雀好きで、よくやってらっしゃるんですけど、ね、その、麻雀大会、今日、まあ、エーターのところでやったよ、とかって話で、一緒にくっついてた。ね。で、まあ、まだメンバーが揃い切らなかったから、ね、石破さんのおばあちゃんと3人で、これ、ちょっと早く並べようってなった話で、まあ、まあ、手伝い半分、麻雀牌並べてたの。で、おい、ちょっと配ってみなって言うから、栄太郎さんがね、おい、ハイパイしろって、はいって言って、ハイパイしたの。で、バーンと開けたら、石橋さんが俺の方向いて、おい、できてんだろっていう。あ、パッて手見たらさ、天砲。もう上がってる。だからそれね、すごくね、つまり、麻雀用語で言うと詰め込みって言うんですけどね、まあ、イカ様ですよ。ね、でもそれ分かんないようにやるわけですから。だってあんなバラバラバラバラやってる時の灰をバッてやって、しかも僕んとこに、ね、できてるものを作るっていう、何これ、神業？ね、神業的テクニックでしょ？そんな人と麻雀、例えばやったとして、勝てると思う？勝てるわけないよね。いや僕はその時やらないからあれですけど、ね、見学者だからやらないけど。いやー、びっくりしたね。それでいろんな話して、してる中でね。で、たまたま、竹脇美代子さんっておっしゃったかな、奥さんね、石橋慶太郎さんの。そう。体操だか、なんか、そういう先生の、おなじみ、最初のそういう方よね。トレーニングコーチみたいな方よね。最初の女流の。竹内美代子さんが、竹越美代子さんだかな。その、もういらっしゃって、奥さんがね。でまあ、いろいろみんなコーヒー出したり、それいろいろするんだけど。お酒出したりね、するんだけど、そういう中でね、その、田口さんといろんな話、まあ、僕はやらないから、見てるだけだから、いろんな話してたら、石橋さんが強いな、って確かに、ずっと、まあ、何本場がこうずっと見てたら、石橋さん、すごいの打ち方が。まあ、いわゆるその、ゲーム、俺たちは麻雀ってゲームだと思ってるんだけどさ、仲いい仲間同士で、ゲームだと思ってやってんだけど、違うんだね、石橋さんの場合ね。賭博。かようと。あんま大きい、大きな言っちゃいけない。まあ、家庭麻雀でやってるから、その時はね、あれですけど。でも、実際に賭博師として、石橋さんっていうのはやっぱりすごいらしいですよ。話聞くとね。なんでも、銀座の、ね、有名な喫茶店の土地の権利書を麻雀で取り上げたと。あるらしいですからね。これ何を何々だって言うと大変なことになっちゃうか言わせんけど、ね、取り上げた麻雀だけで取り上げたって言ってますから、いかにいくらかけたか分かりません。銀座の土地ですよね、喫茶店ね。それだけでもなんとなく分かるような気がするんですけど、いくらかけた麻雀なんだろうね、うん、でもそれをで権利書取り上げるだけ強い人、どうなんだろうね、クレイジーのみんなとやってやって、まあ、もちろんそのクレイジーの方同士でやってるとき、それは賭博行為のことをやってるかどうか、私は知りませんし、まあ、その興味もありませんけど、でも楽しそうにやってるから、そんなにやらなかったんだろうなと思いますけどね、皆さん、ワイワイやってらっしゃって、その間に飲んだり食ったりね、しながらやってて、まあ、いつも仲間、やっぱり仲いいんだなと思ってましたね、クレイジーのね、クレイジーキャッツっていうのは。いなかったのが植木さんと花さん誰だったかな、あとは全部いらっしゃったね、だから、うん、まあ植木さんっていうのはもう、まあ、お亡くなりになっちゃったからあれなんですけど、普段すごく真面目な方なんですよね。撮影やってる時もその植木さんの家で撮影やってる時も本当にカメラが回らないと冗談やんないですもんね。ただカメラが回って本番とかって、まあ、つまりテストやって本番してたって、つまりその仕事のモードに入ると、しちゃらがしゃいになりますね。本当にすだら虫になりますね。その切り替えがすごい。これは本当に、あんなおとなしい、普段あんなおとなしい人なんだとかって思う。犬塚さんは、もう本当変わんないですね。見たまま、まあ、真面目そうに見えて、本当真面目なストレートな方っていう感じですし。あと、谷さんは、そう、仕事場で元気に冗談に飛ばしてるのは谷さんだったかな。 あのガチョーンみたいなやついつも言ってましたもんね。ガチョーンみたいな雰囲気のやつをいつもその仲間をうちで飛ばしてたから、それはやっぱり谷さんがそのムードメーカーみたいなところを持ってたのかもしれないですね。植木さんは仕事の中でのムードメーカーです。で、あの実際生活では そういうことはやらないですよね。あの本当おとなしいですもんね。おはようございます、入ってきてお疲れ様でしたと帰る、そんな感じ。ただ仕事の話はもちろん、まあ、結構やりますよ。あの幅広く、こう柔らかいとこから硬いとこでね、いろいろ話してきます、ね、まあ、うん、そんな感じで、やっぱり現場もね、本当クレイジーの方たちとやってる時の、まあ、本当にあのまんまクレイジーのまんま、うん、それまでもあのね、植木さんがなんでああいうスーダラ節になったのかよくわかりませんけど、もっとスーダラ社員っていう風にぴったりになりますよね、本当にね。それはやっぱり、まあ、もう我々の言葉で言うとその、キャラクター作りなんでしょうかね。キャラクターを見事に作ってらっしゃるっていうしか言いようがない、ね、それはあのプロの、まあ、俳優はね、あの役作りっていうのするのは当たり前で、役をもらうまでは僕普通の人間ですけど、まあ、特にあのクレイジーさんの場合とか、なんていうのかな、まあ、今でいうエンターテインメントだから、そのタレントですよね。タレントっていうタイプの方っていうのは、まあ、あのキャラクターがやっぱり大切なんでしょうね。俳優の場合はあんまりあのキャラクターが強いとね、役の幅が狭まったりなんかしちゃうってこと言われて、逆にその普段のキャラクターってのはあんまり手に出さないっていうのが、まあ、当時はね普通だったですよね。だから役と人柄が全然違うって普通だったんですけど、あの後年であの歌手の方とか、まあ、一緒にほら いろんなところで歌手の方たちも俳優として出てきたりするようになってましたから、そういう方たちと一緒になったりするようになったり、特にフォーリウスの連中ね、一緒になった、そうそう、歌の世界、まあ、我々は歌の世界知らないから、やっぱりその歌手の世界と役者の世界の違いなんてのはすごいあるな。この辺分かるわけですけどね、その頃は全然分からなかったですよ。ただやっぱりクレイジー見てると、あのままだし、特に石橋さん、桜井さん、根谷さん、犬塚さんが揃ったら確実にクレイジーですから、そのクレイジーのメンバーの会話なんて、まあ、全くそのテレビに出てるクレイジーの会話と一緒で、マージャンやった時もね、同じで。まあ、よく喋るのは谷さんで、桜井さんがお調子で、栄太郎さんはむっつりと下がきついことを言って、井戸田さんは黙ってうなずくタイプみたいな、そんな感じね。でも決して喋んないわけじゃないですよ。優しい方が井戸田さんの印象、本当そうだったですね。あの紳士っていう風ですね。中で植木さんは、分かりません、分かりませんっていうのはどれが本当かわからない。だってね、スーダラやってる時も本当に見えるしね、普段真面目にやってても本当に見えるしね、その普段の顔とのギャップは確かすごいけど、どれがどれって言われてもどれも植木さんだしねっていうことを考えると分かりませんしか言いようがないね。ただ魅力的かどうかって言ったら魅力的ですよね、ザ・ミラクルみたいなことがいっぱいある。でそういう方たちがあんだけ集まってるわけですから、それは出来上がるものは不思議なものができますよね。だからクレジットな一世を踏みしたんじゃないでしょうかね。それはもう本当に面白かったですもんね。いろいろあの清涼剤として、今みたいにあの今はね本当にあの80年代以降お笑い部分っていうのがガーッと来てね、まあ、最も優勢になった90年代かな、ね、お笑いがバーン盛んになって平成になってもずっとつながってて、今も大難事お笑い部分ってなって、まあ、つまり芸人とかって言われる方たちがね、あのいろんなところへ出てきていろんなことやるようになってるけど、当時はねまだそんなに そういう交流だったの、まあ、テレビでもコントとか落語とかそういうのやるのはそういうジャンルのところでしかやらないしみたいなところがあってね、そんなにどこのチャンネルでもそんなことやってるとかっていう時代じゃなかったから、まあ今よりももっとドラマの部分が圧倒的に多くて、今ドラマないね、本当に、あんまないよね。まあ、無心がドラマはいけないから、 たのかもしれない。確かに新番組みたいなのがするとお客様春の新番組とかなんかもってだからドラマないわけじゃないんだろうけど、個人的に言うと見たいようなドラマはないっていうのらしいかな。ちょっと見るんですけど最初すぐチャンネルがどこか行ってしまうっていう、別にそのやってる方たちが悪いかってそういうこと言ってんじゃないですよ。テレビってね、別にそのチャンネル選ぶのは自分勝手ですから、別にどこを問われるそういうやりじゃなくて、ドラマを見るのも自分勝手ですから、そのドラマがいい悪いって決めるのも自分勝手で、誰とかがいいからなんとかとかって決めるのも自分勝手ですから、それは別にね問われる問題じゃないんだろうけど、大見切って誰が嫌いとか言いませんけどね、誰がいいとか誰が悪いとかって言いませんよ、そんなことね。ただまあ好き嫌いってのは人間誰でもあるから、まあこの人が出ててこの人が見てみようかなと思って見たりして面白くなった人面白くねえなと思うことも事実でね、そういうこともあった人も見ないよって話になっちゃうんで、それはそうなんじゃないですかね。一般的に考えてもやっぱり見てて面白くなきゃチャンネル変わっちゃうしね。それは例えば芸人の世界だってそうなんじゃないですか。コントやってて面白かったり、その芸漫才やって面白かったらやっぱりでお客さんは慣れていっちゃうのはしょうがないんじゃないですかねっていうと同じようなもんでしょ。いいドラマ作ったって必ずしも受けがいいとは限らないわけで、むしろ反対の方が多いかな。制作側が一生懸命真剣に考えてね、こういうのがいいなと思って練って練って練って作ったドラマに限って当たらなかったりすることってよくありますよね。結構なんかまあ冗談半分こんなことをどうだろうってやってみたら受けしちゃったみたいなこともあるんで、だからまあ何が正しくて何が悪いっていうことじゃないと思いますけどね。その場の、まあ、あるいはその時の環境とか、まあ、いろんなことが時代とかいろんなことが作用していろんなことになっていくんでしょうけど、それは僕らがやってた青春ドラマもそうなんだと思いますよ。だからたまたまその時代で、まあ、考えてみたら今みたいに閉塞された時代じゃないですけどね、ただ今より不自由なことはいっぱいあったですよね。その情報とかってことを考えたらそんな情報もあるわけでもないし、今限られたところっていう部分で言えば今よりもはるかに狭かったところでやってるわけですから、でもそういうやっぱりああいうのが出てくるであろう年代に差し掛かった時に、石原さん慎太郎さんが原作を書いて映画になって、それがテレビ向けになったっていう時代に合ってるかもしれないですね。しかも学園ドラマっていうのがなかったわけですから、当時やっぱりその学園ドラマとしての基礎みたいなものになっていってしまったっていう影響っていうのは確かにあったんだと思いますね。そういう部分では時代もあるし、その求めてるニーズもあるしね、そういうものが重なって出来上がってくることなんで、だから今の時代がこうだからあの頃がこうだとかっていうふうに比べてるわけじゃなくて、それはねここそれぞれにいい時代だったっていう時代があっていいと思いますし、またそうじゃなきゃいけないと思いますしね。たまたまクレイジーの話になったからこういう話になっていろいろ掘り下げてみたわけですけどね。ただまあやっぱ売れるべくして売れるべくっていうことっていうのはなんかあるような気がしますね。やっぱ個性の塊が何人か集まって出来上がってる、まあドリフもそうですけどね、その固まって出来上がってるチーム作りみたいなもので発するパワーっていうのがやっぱりそのみんなに受けてっていう、僕が大好きなコント55ってね、僕が大好きです。最初から本当に面白いと思います。コント55の場合は今 DVD も結構残っててね、見れるんで、もしそのチャンスがあったら昔のコント55の DVD に変えてね見ていただきたいなと思いますよ。本当面白いですね。何度見ても笑えるってすごいと思いますよね。分かってるんですから、ここでこういうふうにこけるっていう、あるいは二郎さんがこうこけて、ね、キッキンちゃんがこうやって突っ込むと分かってるけど、何度見ても笑えるんだよね。本当に笑えるんですよ、本当に。たまたまコント55の映画に呼ばれてね、行ったんですよ、東北でね。なんか、学生デモのアジデーターかなんかの役でね、デバカメ。デバカメじゃないよね。なんていうの？ヘルメットかぶってさ、タオルね、かけてアジを、アジンジってやんだよ、マイクの。ね、ショカーってやつをね。ね、 そんなのやったことないんだから、俺安保もう日和見だからって言うから、安保70年代安保とか、その前の安保60何年だからでしょ、60何年だからに安保闘争があって、世代なんて本当はな、世代ってもうちょっと上が大学生だみたいなからあれなんだけど、あ、60年安保か、そうだ、60年安保だな、60年安保の時は、まだ中学生になったばっかりですから、これは確かに中学生になるというか、だから、学生が大きな声で叫ぶようになったのは分かりますし、いろんなことやってなったわけで、ニュースでね、やったりとか分かってますけど、だからといって、それは自分どう書けなかった、あんまり全然書けなかったから、で、日和見って言われたら、いや、日和見かもしれません、うん、日和見でも結構ですっていう。もともと日和見っていうのは、なんか今悪い言葉として使われてるんですけど、本来悪い意味で使ってるわけじゃないんですよね。日和って考えた方がいいですね。そのいい日を見定めるためなんですよ、日和見っていうのは。ね、今日は今日はいい日なのかどうかなって見定めるのが日和見なんで、うん。だから考えたら別にその本当に悪いわけじゃないんですけど、今日はこんな感じかな、いいお日和だな。で、って過ごしたいのが日和見主義って言うんだったら別に悪いことないよね、と思うんだけど、まあ結構、下馬派の連中に言わせると、その、まあ確実に悪い存在になるんですね。だって人間ってさ、うん、黒とか白とかってそうはっきり分けられるような問題だけじゃないと思うよね。うん、政治家の世界でよく言うそのグレーゾーン。うん、グレーゾーンって普通の、毎日の生活でもあるじゃん。まあ言葉にしてしまうといい言葉って言えないけど、どっちつかずっていうかさ、どっちに決めたらいいか分かんないって、別にどっちが悪いとか、どっちがいいとかって決められない、そういう状態。まあ、いっぱいあるよね。毎日の生活の中でね。人間って全て黒か白かに決めて分けられると、そんな楽なことないかもしれないけど、そうはいかないでしょ。なかなかね、これがいい、これが悪いんだって、そんなに二者択一で全部進んでいけたら便利ですけど、悩まないんだから。だけど、なんで人間って悩むのって言ったら、グレーゾーンがあるからでしょ。で、大いに悩むのがいいだよ。ね、ゲートも言ってるし。ね、いろんなことも言ってるから、悩みってやっぱり成長の機材なんですよ。糧なんですよ。だから、どうです、大いに悩みましょうよっていうのを。言って、大いに日和見ましょうよ。よくない？いいと思うんだけどな。うん、もう目いっぱい悩んでさ、目いっぱい日和ったらいいと思うけどね。ね、これは俺の個人的な意見ね。まあまあ、ちょっとまた話に戻りますけどね。でもすごいよね。こうやって自分のことをちょっと振り返ってみたらね。まあ、本当にあれですよ。いろんな人たちとね。いろんな方々とね、ご一緒させていただいて、まあ、有形無形にっていうか、いろいろ影響を受けてね、まあ、下手したら影響を与えたのがすごくあるのかもしれないですけどね、そういうことをしながらね、ずっと生きてきて、うん、まあ、少なからずね、何本かがそのフィルムとして残ってたり、まあ、今、最近はね、フィルムで残ったやつは、ちゃんと DVD に落とせたのかな、ね、良くなった、いい時代になったからあれですけど、つまりその、残ったりするものがあったりとかするんでね、この間もなんか、BS の時代なんかでね、この間なんか嫌いしたねとかって友達言われたけど、結構古いのやってたなと思って。うん、ねえ、さん、そうなんだろあれ何あれな、な、あ、あれか。ずっと見せたやつ、皆さんずっと見せたやつってことは、バンジーチョウエ、バンジーチョウエって見た、あ、俺がやられたと、開いたよな、最後な。そうだよ、バンジーチョウエ。ヒラさんな、ヒラミニオさん。だから昔作品、出てた作品、まあ、特にね、時代劇やったなんかの人って、ゲストで行くからね、まあ、ゲネリーそうだけど、ゲストで行ったら、まあ、大体ゲストで行って、まあ、現代の刑事ドラマだったらゲストで行くってことは犯人側ですからね。ゲストは犯人ね、刑事がレギュラーなんだから、 当然そうなりますよね。それは G メン70も大変なのよ。いやそうですよね。だからそのゲストで行ったらやっぱり悪い方で行くわけで、ね、舞台がやられたりワッパかけられたりね、ジャイがやったら切られたりするわけですよね。だそういう役やってて、まあいろんな役をいろんな方たちとやってて、でもたくさん嬉しいこともあったですよ。あのみーちゃんはーちゃんとして結構やっぱり僕はあの昔から子供時代からね、やっぱ映画が好きで東映のチャンバラをずっと見て育ったしね、そのおばちゃんの影響と、おばちゃんはアメリカ人と結婚してたから、そのおばちゃんの影響で外国映画行くのも早かったしね、だからそういう意味ではその映画に結構馴染んで暮らしてたん でそういうところでそのスクリーンで会ってる方々と後年、ね、一緒に仕事ができるようになった時のね、そりゃびっくりしますよ。子供の子解決黒資金って憧れてた大友龍太郎さんと一緒に仕事したらね、やっぱりその背筋が寒くなるぐらいその感動がね、解決黒資金だなんてね、子供の頃だってチャンバラごっこやって遊んだわけですから、背中に刀しょって黒資金取らしゃーなんつって大友さんの話ですからね、影響を受けて育ってるわけですから、それがそのまま同じ立場の俳優として仕事できてたらね、やっぱり嘘でしょ。こっちはやっぱ小学校の時から見てるんですよ、ね、小学校、ね、中学校、小学校ずっと見てるチャンバラの俳優さんが目の前にいるんですよ。米津玄師さんもそうですけど、ね、その頃はまだ中村金之助さんって言った時代、もう憧れの的ですよ。今やで一心助けだったらね、大好きだったですから、いまだに僕は一心助けってのは中村金之助さんが一番だと思いますね。その時の大久保彦大門が好きだったね、金之助さん、後に水戸黄門やってブレイクするんですけどね、好きだったんで悪役だったんですよ。とかね、金之助さんが大概切る方にいたんですけど、その時の大久保彦大門はね、よかったね。あの一心助けと彦左衛門が会話するシーンなんですよ。泣きますよ。子供だって泣いちゃうんだから。もう本当にその方と一緒に仕事するんですよ。うん。岡、全型平次にね、ゲストで行った時に、岡橋戸さん。びっくりしますよね。僕は岡橋戸さんの大好きな作品が、若様侍鳥物ちゃんっていうのなんですよ。もう綺麗な俳優さん。で、綺麗な若様。何よりもね、岡橋戸さんの周りに出てくる、その、船宿汽船のね、まあ、相手の女優さんがいいんですけど、桜町ひろ子さん、岡里美さん、東映のね、女優さん、大川恵子さんって、こういう、そういう方が、みんな憧れるんですよ、見るとね、その当時のみんな。うん、僕は桜町ひろ子さんと一緒に仕事したことがあるんですよ。本当にお姫様なんですね。確かに周りのスタッフの方も姫って呼んでましたけど、それは東映時代のお姫様さですから、本当にそう。昔の映画の女優さんってやっぱり、まあ今比べちゃいけないんですよ、時代が違うから。全然もう2000年代らしいね、2020年になると時代、まあつまり21世紀ね、20世紀の人とね、比べちゃいけないのかもしれないですけど、あの頃女優さんって人間だったんですかね。同じ人間だっていうところに置いてなかったような気がしますね、存在として。それはもちろん女優さんだけじゃなくて俳優さんもね、同じ人間というところのラインの上に立ってるんじゃなくて、とか違うところに立ってる、まあ、幕の上なんかそういう、別にその段差があるとかそういうのじゃなくて、つまり同じ種族として引っくるちゃいけないんだみたいな不分率がねあったような気がする。だから女優さんがあくびすると、あくびしたなってドキドキしちゃって、しますよね、人間なんだから。でトイレも行くし、それは頭にご飯も食べるしね。なんだけどそういうところってあんまりね、トイレ行くところなんかないですか、映画では絶対ね。うん、ましてお姫様があくびとこなって、まあ、芝居でそういうシーンがあれば別ですけど、そういうないですから、そういうのってね、ほとんど。 そそとしてるとかっていうのがお姫様女優ので決まりだったようなところがあったの、うん、それをやっぱりあのひばりさんたちがね、あの娘役として変えていくわけで、なんかね、いろんなタイプ、だからそのやっぱり時代を動かしていく女優さんたちが出てくるわけですよ。そうやってね、俳優さんもそうだよとかって動かしていくっていう、役割を背負っている人たちが出てくるんだね。歌の世界でも芸術の世界でも何でもそうだと思います。やっぱりその転がしていく、うん、一歩先に進めていくみたいなことを受け負ってる、運命づけられてる人みたいなのがね、必ず出てくるような気がします、時代時代にね。でそういう役割を何人かの方たちが持ってこうやって変わっていくんですよ、時代が動いていくんだなと思う。でそういう、まあ、さっきの話を持っていると、そういう方たちと大人になってね、いや自分がその俳優としてね、なんとなく意識した時に一緒になったりできたらね、やっぱ嬉しいでしょ。やっぱ嬉しいって、嬉しいってことだから、ファンだったから嬉しいのかな。だから若林さんと一緒に仕事だった時からね、もうずっとファンだったわけですから、確実に俳優として一緒にいるんじゃないの。若尾綾子さんのファンとして稽古してリハーサル室にいるの。そういう自分がいるのが分かるんだもんね、うん、だってもうずっと若尾さんの顔見てるんだもん、台本なんか見てないんだもん。だから本番若尾さんと目が合うとセリフが言えなくなっちゃう。なんだろうね、もう完全にファン自身でしょ。でも本当にね、子供の時代から憧れた女優さんが目の前にいるんですよ。ってか一緒の立場として、まあ、俳優としてね、立場として同じスタジオの中にいるんですよ。同じカメラの中に映るんですよ、うん、これってやっぱり筆舌に尽くしがたい喜びだったですね。金之助さんもそうですし、うん、まあ、俺の心の中では中村健介、中村金之助だろ、破れ傘投手なんかだろ、金之助小連れ子だろ、金之助さんだろ。北内金也さんと一緒になった時に、北内金也さんのお父さん市川大門さんと言ってね、市川さんとは一緒に仕事したことないですけども、木屋さんと一緒に仕事したときは、やっぱり板野さんの旗本対立だと、こう映画でずっと見てたって話を、木屋さんとしてたんですよ。ミュージアムプロのサロンでね、食事しながら。で、俺はその北尾さんに、うん、このこと言っちゃいけなかったかもしれないって言っちゃったね。今のは知れないけど、北尾さん、旗本対立こそ旗がやるべきでしょって。高橋で行くなんかやつ。これは俺はだから、旗がやるべきでしょうって。旗だったらできるでしょうって、あの、大門さんの、旗本大丈夫そうとこって言ったら、なんか、肯定していいかどうか分かんねえし、返事していいかどうか分かんない、困った顔、でもなんとなく嬉しそうな顔っていう顔で、あんま北尾さんもあんまり多く語らない方ですからね、あんまりおしゃべりするんだけど。隣にあの高橋翔也って俳優がいてね、まあ、翔也とも隣だったんで、この3人で翔也って言ったんですけど、翔也はよく喋るから、もよく喋るんですけど、翔也は、うん、当たり前だろ、そんなもんと、よっから口出しなんかしてましたけどね、本当に金谷さんにやってもらって、やりましたけどね、あのなんか特番かなんかでね、金谷さんのテレビでやってくれたんだけど、確かに難しいよね、お父さんの、まあ、当たり、特に映画だからね、片っぽは。当時、歌野さんの旗本退屈男っていう東映の映画は、正月明けの映画なんですよ、確か。お正月のオールスター映画ですよ。東映オールスター祭りみたいな映画の一本が旗本退屈男ですから。だからオールスター出てるんですよ。だから、大川静夫とか、安住紳助とか、中村金之助とか、もうこういう方たちがみんな出てる。旗本退屈男って映画が、正月に封切られるんですよね、最初に。それを毎年見てた。ね、うん。その中に出てくる悪役の方たちもたくさん好きな俳優さんがいてね。まあ、大映も日活もそうなんだけど、大映では、ライゾさんに、市川ライゾさんにずーっと憧れてね、まあ、早く亡くなっちゃったから一緒にできなかったですけど。でもね、一緒の映画出たことあるんですよ。絡まないんですけど。ライゾさんもちょこっと出てる映画があって、大映オールスターの映画で。京都の大映じゃなくて東京の大映撮ったんですけどね、ねえ、そこの映画に主演は船越さんだからな、こいつ今の栄一郎さんのお父さんね、船越さんかなんかやったら映画だったと思うんだけどね、その映画で まあ、ライドさんもちょっと出てたり、そこに僕はあの結婚式の坂崎さんの坂組のね、お酌する男の子の役で出てんだけど、だから僕はその同じ作品にライドさんが出てるんだ、でも共演したとは言いませんね、うん、全然会ってないし、ただ一緒の作品出てるって記憶、それが唯一のつながり、僕の中のね、一番好きな俳優さんって言ったから、力強い、一番好きな俳優さん、綺麗なんですよね。源氏物語ってものすごくためにやるんだよっていう、大好きだったですね。忘れられない映画なんですよ。もう力強いぞなんて赤尾さんなんでね。これなんだ、歌舞伎で道成寺っていうのがあるんですけどね。道成寺っていう、まあお坊さんに惚れちゃった女ですが、その最後蛇になっちゃう。あのその道成寺演技っていうのを題材にした話で、つまり高野山のお坊さんが蛇の化身に惚れられて殺されちゃうような、まあ因果話、因果話では仏様の話ですから、そういう話も多いんですけど、その話、演技話ですからね、その中の話をそれ映画になったんです。それはお坊さん、大蔵さん、ね、最後ヘビになっちゃう、ね、主役のお姫さん、赤尾さん、この二人はしょっちゅう一緒にやってたんですよ、映画。もうたまんねえでしょ、もう大好きな人が二人でやってた、もう本当に。でその頃から僕はもう劇団にしたわけですよ、ね、小学校時代から、つまり小学校1年から劇団に出て、映画とか出たり、ラジオとか、
うん、
途中からテレビ、何年生だ、小学校2年、日本テレビの開局のドラマ出てるわけですからね、もちろん生ですよ、生放送とかテレビとか VTR とか何もないじゃないですか、うん、出てる開局ドラマ、開局ドラマってやつに出てる、ガキでね、だからそういう世界に刺さってるんですけど、完全にファン、ただの本当にこの二人に関してはファンだね。いや、この二人だけじゃないね、やっぱり自分も確かに俳優として自覚して、まあ、ゼリア・デイジなんかでもね、橋田さんと一緒にやるわけですけど、もちろん俳優として行ってるんですよ。うん、京都に呼ばれてね、京都の東映撮影所に行くんですが、橋田さんの頃って言ったらやっぱファンだったね。その自分が出てないシーンで、やっぱ橋田さんがゼリア・ドライブが覚えてるんですよ。ずっと見てましたもんね、ファンとして。うん、それってエキスも変わんないよね、橋尾さんだとかね、もう金之助さんだとか変わんないよね。もちろんその花形の俳優さんだけじゃない、東映の俳優さんの悪役大好きだったから、あ、もちろんもともと悪役あんまり嫌いじゃなかったかもしれないな。日活でもそう、日活のゆうちゃんの相手役やる阿部徹さんと好きだったしね、悪いなと思ったけど、東映でね、すごい親玉の悪役やるんじゃないんですけど、まあ、月形さんとか新藤栄太郎さんとか、ね、好きだけんさんとか、こういう方たちはその悪玉のボスやるんですよ、ね、でその下に山形勇さんとか吉田義雄さんとかっていう有名な方たちがいらっしゃるんですけどね、もっとさん、星純太さんがやっぱたくさんいらっしゃるんですけど、その中で菅勘太郎さんって俳優さんがいてね、大好きなんですよ。今でいうエキセントリックな芝居、もうマッドな芝居、うん、目が尋常じゃない、うん、よく色型系の悪役をやるんですよ。つまり主役の女優さんをいじめるね、岸貝殿様みたいな役が多いんですけど、本当に狂ってんじゃねえかなみたいな目つきするんですよ。すごい、僕はその大好き。悪役が怖いといい役が立つんですよね、まあ、つまり主役が立つんですよ。悪役が強かったらね、ヒーローってヒーローじゃなくなっちゃうもんね、うん、そういうところやっぱり東映の俳優さんたちと、まあ、昔の映画の俳優さんたちと悪役の方って すごいですよね。本当に悪いもんね。もう憎たらしくなるぐらい悪いですよね、映画見て。もうあの、大英の川崎慶三さん、もうちょっと話したかな。川崎慶三さんに可愛がられてね、ずっと一緒に仕事したことあるんです。もう、大英時代、川崎慶三が大嫌いでね。なんでかって言うと、俺の大好きな女優の河野純子さんいじめるんだよ。ね、彼女さんのファンだから、彼女さんの出てる大英の現代劇見るとね、大体それをいじめながらしたのが川崎慶三さんだ。もう、大嫌いなんだから、川崎慶三って役者。ね、川崎慶三ってこんな野郎って、もう本当に会ったら、ふなっては痛みが嫌いだったですからね。でも、この印象するんですよ。すごい叶っていただきました、本当に。で、このこと言って申し訳ないと思うけど、しょうがないですよ、子供時代だから。まあ、若い、まあ、ガキの時代だからね。彼女の子さんに憧れてたから。それいじめるんだ、悪いもんでしょ。でもね、悪いやつが悪い役をちゃんとやってくれるから、ね、主役がかっこいいんですよね。あれ、本当そう思いますよ。最近ちょっとあのドラマ、まあ、最近のドラマ何をって言って言うと問題になっちゃうから言いませんけどね、悪役がね、その最近やっぱりその、まあ、こういう言い方するとあれかもしれないけど、あの、なんていうの、リアル、まあ、リアリティを追求するっていうことが、まあ、すごく一般的になってきて、僕、本当にリアリティを追求したようなやり方をするのは悪いとは言いませんけども、悪役がだから本当にさりげない悪役なんですよね。はっきり言うとその、まあ、本当にそこらにいると、まあ、このぐらいの嘘はいるんだろうけど、みたいな悪役なんですよ。でもそれ、例えば、7位の刑事みたいなと、体力を振るみたいなね。作品があったとしますよ。タイのホエルの悪役、犯人がね、弱かったとしたら、あの、ね、タイのホエルのレギュラーのゴリさんとかね、前のそのでかい方たちがね、で戦って意地悪に見えますよね。そう思いません？悪役が弱かったら、どうやったって刑事が強いじゃんって、見たらそう思っちゃうけど、それ、やっぱりそれにも負けない悪役ちゃんと連れてきてくれるから、ね、ドラマとして成立するんですよ。でも最近悪役がさ、うん、すごく悪が強くないんですよ。かしいましたよね。亡くなっちゃう方で、もうお名前忘れちゃったから、あの、うん、必殺シリーズでさ、あ、山崎さんがやったでしょ、貫徹っていう。ね、山崎さんのシリーズで、あ、今井健二さんだったっけ、悪役の。そう。あの、今井さんと最後やり合うんだよね。あの、山崎さん。今井さんって、本当に怖そうな俳優じゃん。で、山崎さんのあの、ね、仕事に塩気にいたっけ塩気にか。塩気にがさ、それ強いわけじゃん。それがやられそうになるよ。つうか、こいつだったらやられちゃうかもしれないぐらい強いじゃん。で、それをやっつけるからさ、すごく、なんか胸がスッとするんでさ、あれ、今井さんじゃなかったらどうだったんだろうと。で、ガンってつって強いじゃん、すげえ。で、それをさ、あの今井健二はあの、悪い目明かしなんだよな。で、正体突き止めて追っかけていくんだよな。あの、潮干狩りのな。で、最後、本当に、チャカリキになって戦ってやっつけて、あの時の今井さんって、こいつ強えなと思ったもんね。あのぐらいのやっぱ迫力ってやっぱ必要なのよ。特に強い主役をやっつけるときにさ、あの人がもし弱かったらさ、なんでもないよね、怖くもなってないもんね。それってドラマ成立しねえじゃねえかと思っちゃう。そういうとこ見て、やっぱすげえな、やっぱ悪役って大切なんだなと思うよ。で、まあ、俺も結構いろんな悪役やってきたけど、そんなに悪が強いような悪役ができたと思ってませんけどね。ただまあ、悪役があって主役が立つっていうことは、やっぱりそのいろんな悪役の方たち見て教わりましたね。だってかっこいい主役さんたちがその映画で活躍している頃ってかっこいい悪役さんたちがいっぱいいたんですよ。今考えるとね。ちょうど太陽に吠えろっていうのがね、もうそのダーンと出てきて、あるいは G メン75っていうのはね、バーンとその巷に溢れてきてっていう時代、悪役紹介ってのがあってね、できた頃ですよ。つまりその映画とか含めてそのずっと悪役をやった人が集まってね、作った事務所があって、俺も何度か誘われたんですけど、 俺別に悪役ばっかりやったわけじゃないんで、だから悪役紹介に行っていいかと悩んだりなんかしたこともあったら、友達が長いんでいて、まあ、長谷川さん、長谷川博さんとさんいらっしゃって昔から一緒にやってるから、でお前なんか見りゃ口切るとか言われたりしたことあるんですけど、あまあそれはそれで、その悪役紹介の方たちっていうのは本当に、まあ、悪役紹介って治ってるだけあって、しっかり悪の強い悪役をねやってくださる、ああいう方ってやっぱ必要だよね。まあヒーロー、ただ今なんで使えないかって考えたことあるんですよ。なんで使えないかって、今の望ましいのはこうパッと例えばドラマで出てきたら、あこいつ悪いやつなって分かっちゃいけないっていうのが主流なんですよ。でもねハリウッドの映画でもさね、まあ確かにその犯人当ての映画みたいなのあるけど、わかるよね絶対映画の中で、絶対こいつ犯人だって、悪の強さって絶対どっかに出すんで、絶対そういう光り方するんだよ。それってやっぱ必要なんだと思う。だからかこいつなって言われててもいいんだと思う。だってドラマだもんね、ドキュメンタリーやってるわけじゃねえんだからさ、だからドラマなんだからそうやっていいんじゃないかな。映画は嘘つくもんですからね、娯楽的な嘘つくもんですから、でその嘘が楽しければ楽しいほどいいわけですから、うん、本当のことやったらドキュメンタリーで十分なわけで、ね、そのためにドキュメンタリーって部分もあるわけですからね、うん、だからリアルっていうのはそのこの世界の方たちが言ってるリアル、リアリティっていうのはドラマの中のリアリティですよ。本当の現実社会のリアリティっていうことを言ってるんじゃないんですよ。ね、作品の中のリアリティを求める。で、それがなんか最近のディレクターの方、周、ま、り、あ、はプロデューサー、ディレクターの方々、まあまあその映画の時代はあまり知らない方がたくさん増えてきたからかもしれないけど、まあ、なんかちょっと勘違いしてて、どうかな。つまりその日常のリアリティっていうのが、その中にも入ってきちゃってるような気がするね。だから映画の嘘、想像つかないっていうかさ、昔の映画って映画の嘘想像つくよね。と映画なんだから、うん、現実なんじゃないんだもん。だからそれはこれはドラマの嘘って言って想像っていいんですよ。それはもう客もそれは分かってる。今の子は、うん、そういう時代じゃなかったから受け取り方が違うのかもしれないね。だからその現実、ああそうか、バーチャルって世界が普通になっちゃってるから、仮想現実ってはテレビの世界と一緒なんだよね。だからテレビの世界であんまりリアリティっぽいことをやっちゃうと本当に嫌じゃない、仮想現実になっておっとるんだから同じようになっちゃう、そういうの出てきちゃう可能性が十分にあるよ、ね、テレビでやってるのができたわそれってまずいんだよ。だから昨年本当はテレビってもっと現実と段差のあることやった方がいいんじゃないかな。そんなこと絶対起きないよってことやっていけば、あこれは現実じゃないっていうことは分かるんだろうと。なんか、まあ、作品がドラマが主流じゃない世界になってきた、まあ、テレビっていうのがね、本当にあの視聴者参加番組みたいなのがいっぱいできてきてっていうか、テレビ見てる方も一緒になって入るような、まあコメディーの、まあね、芸人たちがいっぱい出てるバラエティっていうの、あれが主流になってくるとね、その現実社会とその中の区別ってあんまなくなってきたかもしれないね。どうなるかな、あと何年経ったらどうなるのかな。だから今あの怖いじゃないですかね、あの犯罪家の認証化っていうの、弱小化が若くなってる、それからその乱暴性がさ強くなってるでしょ。だから昔俺たちはね、中学高校で喧嘩しましたよ、殴り合いの喧嘩をね。でも相手傷つけちゃうとか、うん、なかっためったなかったね。ましてやナイフ持って刺しちゃうなんてなかったもんね。喧嘩でですよ。だから今は平気でねえ刺しちゃうじゃない、うん、どうなのかなって。多分なんかそういうのもなんかすごい影響してるんじゃないのかな。 あまりにもその現実的に見えるようなドラマが多いんじゃないかな。つまりその普通の、ね、生活レベルのところと変わんないところのでドラマが行われてるから錯覚が激しいんじゃねえのかと思っちゃうんだよね。本当はありっこないんだよ、あの中でやってブランカーの中でやってることなんか。 嘘なんだからっていうことをはっきり分からせないといけないんじゃないのかなって。まあ、俺たちの狙いは、その、見る方も分かってたんで、うん、映画の嘘、テレビの嘘っていうのね、分かってたんで、その区別っていうのはつけられるんですけど。で、そのテレビの嘘の中に見てる方が入ってくれて、その中を楽しむっていうのがドラマの世界なんですよね。まあ、おかげさまで、あの、成人とは何だとか、これが成人だとかとか、そのヒットしたのは、俺たちがドラム缶の中でやってることが、現実論的なものを、まあ、その年代で生きてることの中に、似たようなものがいっぱいあって、俺たちの方に入ってくれて、見てくれてから受けたんだと思うんですよ。あんな学校あるわけないですよ。だって、あんな先生いたらクビになっちゃうからな。ね。なんだけど、ああいう先生がいたらいいなっていうのは、俺たちがやってるブランカーの方にみんなが入ってくれて、そこにみんなが共感してくれたってことだと思うんですよ。それをブランカーから引っ張り出して現実にあってってことじゃないと思うんですよ。だからそういう部分の違いっていうのは、時代の違いって言ったら時代の違いかもしれないし、うん、だから今でだからこそ、そのもっとハリウッドの映画をもっとちゃんと見るべきだし、ハリウッドの映画って映画の嘘ばっかりですよ、うん、だってありっこねえことをやるわけですから、ありっこねえことをだからドラマになるんですよ、映画のね、話になる、ストーリーになる。あまりにもその現実的な、今日たまたま今日ですよ、本当に今日たまたま NHK のアーカイブスに見せたらね、あの藤子ヘミングウェイさんっていうピアニストがねいらっしゃって、大好きですけど、藤子ヘミングウェイさんの暗唱文みたいなのをアーカイブスでやったんですよ。もう素敵な人ですよね。今考えてもあの喋り方を聞いても、まあ、不思議な方っては一番合ってるけどね、やっぱ真っ直ぐなんですね。自分らしい生き方、膝は無責任なさってるね、まだね、国籍があったりにもかかわらず走りすぎてるんですよね。でも今でも講演活動やってらっしゃるし、ね、喋ってるね、最近の近況のね、撮影のアップで終わるんですけど、かわいいのね、80歳になってる人とは思えないかわいさがさ、それは冬子さんの生き様っていうのが、その人間性出てるのかもしれない。その音楽好きで、音楽愛する人で、リストを書くために生まれたって言われたやる人としてね、持ってるのが好きで、で苦しみを楽しみに変えるって生き様を実践した人、つか自分が肯定しなくて誰が肯定するんだよっていう方、たまんないなと思った。ああ、こういう人っているな、やっぱりなって、まあ、みんなこうだっていいんじゃないかな。つまり自分は自分、ね、自分を信じてあげるっていうのがいいんじゃないかなっていうのはつくづく思ったので、自分はそういう、はっきり言うと俺はそういう夢を与えるところにいたわけじゃない、まあ、はっきり言うとその俳優って世界をやっててね、俳優っていう職をやってて、その夢を与える側にいたから余計ね、ああ自分であるべき姿っていうのがやっぱり持っててよかったんだなと思ったんですよ。だからさっきも雑談しながらね、この録音に入る前に雑談しながら言ったけどさ、そう思ったら自分が芝居がうまいと思ったら本当に一度もないし、ね、最近あのカラオケさんが歌うまいねって言われたのがそうだけど、歌うまいと思ったこともないですよ、はっきり言って。ただ自分らしく演じたいとか、自分らしくやりたいとかっていうのはずっと思ってた。だから俺だからいいじゃん、俺これだもんっていうのを今までずっとやってた。確かに俳優時代からね。だから誰かのためになんとかするとかってことはあんまり考えたわけじゃないし、その作品を良くしようとは、はっきり言って作品良くするためになんとかっておこがましいこと思ったこともないし、おこがましいってそう思ってやらなきゃいけないんだけど、本当はね、うまくやろうとか、うまくやろうなんか気がついたら役者になってたから、役者しかここにやることなかったから、しょうがなくやってたみたいな本音としてはたくさんあって、でもやるんだから俺でいいじゃんっていう芝居の作り方も全部そうだったね、うん、 そうやってきた、まあ、それが成功したとかしねえとかっていうことを言ってるわけじゃなくて、うん、藤子さん見た時にね、ああ誰でもこうあっていいんじゃないかなって思ったね。つまり自分は自分、うん、自分を認められて誰が自分を認めるんだよっていうね。確かにそうだよね。自分も自分が認めなかったらさ、どうにもなんないよね。あれ言葉に残ったらね、あの悲しいことがなかったらね、人生つらいとか悲しいことがなかったらロマンチックじゃないじゃないって。そうなの。いや、本当そうなの。まあ 何十年かね、役者やってたやつの決して嬉しいことばっかりで、嫌なこといっぱいありますよ。悲しいこともいっぱいある。だからこそ、いいことがあった時の喜びって大きいんだよね。だから、本当にそれのバランスでしょ。だからどっちかがいっぱいあって、どっちかが少ないとかってことじゃないと思う。ね。だから、あれじゃずっといいことばっかり続くわけじゃないよっていう、本当そうなのよ。いいことがついたら悪いことがあってさ、悪いことがついたらいいことがあってさっていうのを繰り返しなのよ。でもその都度それは自分なのよ、でもねっていうさ、自分だから、それをだから否定してては生きていけないよっていう、うん、そういうことだと思う。でもそんなに俺突き詰めて考えてきたことないんだけどね。ないけど今振り返って考えたら、あの頃ずっとそうだった気がする。自分らしくいたんだと思う。だから T シャツ1枚でね、ジーパン履いて、ビーサン履いてね、TBS 行ってたってことも、うん、それが俺のらしさだったんだと思う。で、怒られて覚えるのよ。ね。それの繰り返しなんじゃねえのかなと思って。だから、今でもそう思うよ。あの頃かと一緒で。で、その俺がね、芸術学校の先生なんかやって、人にものを教えるなんて、とんでもないことやったわけだけど。あるいは劇団作ってね、みんなに教えてやったり、いろんなことするなんて。だけだけど、おかましいよね。いや、考えたらね。でも、それやってる間でも、俺は俺のっていう、まあつまりその自分なりの教えられること、与えられることしかやらなかったと思う。まあやれないんだよね、それ以外に。うん。で、そうやってきたんだと思う。で、それはやっぱり 今考えたらね、あの、それもひょっとしたらいろんな人に教わったことの一つなんでしょう、やっぱ。いろんな人と出会ってね、いろんな人と仕事してね、うん、いろんな人と遊んでね。覚えたことの一つなんだろうなと思います、うん。まあ今日はこの辺でいいかな。また
質問は、
あ、まだ質問なんです、は
い、あの劇団若草に出したということで、うん、あの最近ブログで人気の柏木由紀子さんのことについていろいろ教えていただきました。
柏木さん、うん、あのね、うちの、まあ、今質問、まあ、あのディレクターから質問が来てね、まあ、ずっと言ってるけど、劇団若草っていうところへ小学校1年で僕が入ったのね。で、ご承知の通り、僕らの年代っていうのはその人数が多い年代、まあ、団塊の世代っていう年代ですからね。だから劇団もやっぱり人数多いんですよ、結構ね。劇団の数も多かったし、で、私が入ったのは劇団若草という劇団だった。で、それから僕が入って 2年、だから3年だか後にね、柏木由紀子ちゃん、まあ、泉雅子さんはもっと前から行ったのかな、2年ぐらい後に来たのかな、その後は行くじゃんかな、なんか、大橋巨泉さんのかみさんだった浅野純子さん、ね、酒井真帆さん、まあ、真帆ちゃんなんかもうちょっとずっと下だからあれだけど、年代がね、この年代は、まあ、葉山陽子さんも含めてね、みんな若草の年代で同じ、まあ、一人差しか変わらない連中がみんな同じとこ集まるわけですよ。クラスがね、あの少年部のね、クラスで一緒になるんですよ。うん、で、柏木由紀子ちゃんも途中から一緒でずっとだから、で、由紀子ちゃんはたまたまうちも近くてね、あの住んでるうちも近かったりなんかすることもあって、しょっちゅうあったりなんかしてて、まあ、早間陽子ちゃんもそうなんだけど、うちも近所だったりなんかしててね、だからそういうこともあって、幼馴染っていう部分があるんだけど。ゆこさんはおとなしい、ね、だから本当お人形さんみたいに綺麗な子でね、うん、他の泉雅子とかに比べてよく喧嘩したいよ雅子とかね、うん、前ブサイクだしとかってさ、ゆこさんと比べるとね、本当にあれだもん、ゆこさん可愛かったから。その時にね、自動劇団でね、歌のレッスンがあるんですよ。 で、一個ちゃんってのはあんまりその人前に 出るタイプじゃない、つまり人を押せ寄せて出るタイプじゃないし、目立ち上がりの子じゃないんで、ずっと陰に隠れてるようなタイプの女優さん、まあ女の子だったらね。でも綺麗だから目立っちゃうんだけど、で、その先生も多分、先生も多分ゆっこちゃんをずっと可愛がってたんだろうなと思う。やたら当たるのよ、ゆっこちゃんね。で、俺なんかもそう、休み時間によくからかってたから、ゆっこちゃんのことね。それはだから好きだから。ガキのジム好きだと当たするでしょ。当たってもう死にごか。死後だな。当たって、つまりその、意地悪、今で言う。まあ、そんな大げさな意地悪じゃないんだけど、ちょっと意地悪してみるのよ。ね。子供心に。そういうのをずっとやってたのよ、ゆっこちゃん相手に。で、その時にその先生もね、その いじめ方がね、本当にすごいの厳しくて、で、それを特にいっぱいいるのよ、他の女もまだ泉雅子とかさ、いるのよ、他にもね、浅野純子とかいるのにさ、ゆっこちゃんだけガンガン当たるのよ。そしたらゲーター来なくなっちゃったの、ゆっこちゃん。何週間かね、来ないと。音楽の先生が嫌いだから来ないんだなと俺は思ってたよ。ね。この先生嫌いだ、あんなに意地悪して来ねえよな、そんなのな、とかってみんなで言ってたの。渡辺橋とかさ、みんな喋ってた、太田秀樹とかなんかね、そう決まってない、あんだけいじめで来ねえよな、なんてさ、言ってたんだよ。2週間ぐらい経ってから来たのね。ほいでやっぱり歌のレッスン出てきて。で、その時やっぱバーッと先生が、ゆくが久しぶりに出てきたから当てたわけよ。で、柏木さん、はい、ダダダダダダダダダダダダダダとかって聞こえたら、その音符をそう読めてよ。それやったらさ、怒られて休む前と全然違うの。すげえいい声で、すげえ正しい音階で歌ったの。びっくりしたね。それまでだって声も出ないちっちゃい声で、しかも音符もね、間違えるみたいな。交流文芸って言ったら音符ばっかり書いてある本があるんだけど、それを言わされるわけだけど、それをさ、その、よどみなく読める女の子になって書いてた。これだね。もう先生も文句の言いようがなくてさ、はい、よくできました。で、休み時間になってさ、よくしたとこ行ってね、どうした？すごいね。ね、すごいねって、あの子は何も言わないの。ああ、そう。よかったわって言っただけ。人知れず努力をする子なんだなって、その時気がついたの。ね。多分、来ない間、歌の先生のとこ行って勉強したんだよ。ね、そういう子なのよ。だから、この子は顔つきの間には真の強い子だなと思ったの。真の強い子なんだろうなと思ったの。同じだからね。同級生だし、うちも近いし。ね、でそのゆっこちゃんが、まあ、坂本九さんと一緒になるんだよね。こうね。その前に青春なんかでもずっと一緒にやったり、映画一緒なんかしてるんだけど、それはもちろん、もう一個じゃなくて、芸団辞めて、若草辞めて、その東方行ってからの話だね。だから僕もね、キューちゃんと、キューちゃんがやってるドラマのに何回かゲスト言われたら、ある日ね、歌詞一個からね、出てるわけでもないのに、いんのよ、その現場に。で、まあ目があったら、ああって言ったら、まあ向こうも、ああ、山ちゃんとかって。まあ、実際はケイちゃんって言うんだけど、ああ、ケイちゃん、ケイちゃんとかって言ったら、しゃべるって言ったもんね。それで、まあ、ああ、久しぶりだねって話して、本当に久しぶりだねって。別に、ほら、女優さんだから別に、そのスタジオにいることは別に不思議なわけじゃないんで、なんでこんなところにいるのとは聞かないけどね。あ、待って、思ってたよ。なんでこんなところにいるんだろうなって。知らなかったから。なんでこんなところにいるんだろう。それがちょっとした結婚してた。ね。そんなもんね、しかもキューちゃんの奥さんになってからもある議員さんを応援しに軽井沢でね講演会があった時にそこにメインゲストがキューちゃんでキューちゃん夫妻 でそこを応援に行ったのが俺と小堺で小堺何だっけ勝木の小堺で、ね、応援やらされたことあるんだけど その時もねゆっこちゃんと久しぶりに会うから俺は喋っちゃうわけだよな、その幼馴染だからさ別にその変な意味があるわけじゃないんだけどすごい冷たい視線感じるんだよね、横から。うん、キューちゃんだって。別にキューちゃんに恨みがあるわけじゃないし、別にキューちゃん嫌いなわけじゃないんだけど、うん、冷たい視線が来るんだよ。それはまあ単純に分かるよ、男としては。ね、だけど、そういう中では決してないし。 ただ幼馴染で仲がいいですって言ってね、これは坂本美人の前にゆくちゃんとね、たまたまゆくちゃんのねからこの間電話かかってきてね、そのなんかご家族でね毎年12月にコンサートやってるんだって、だからその案内が来たんで、まあ、今回見に行こうかなと思ってるし行くよとは言ったんだけどね、うん、まあそういう関係で、ゆくさんは今でも美人です。そうだよね、この間夏ちゃんのねお別れ会の時にねあったんだけど、全然変わってね、あの子だけだね、音橋美子も若草出身なんで、ちなみに桃井香織も若草出身なんで、うん、本当にねたくさんいるんですよ、酒井和子って言ってね、酒井和子とはね年違うのよ、俺4つぐらい違うんだぞ。だけど小学校6年ぐらいの時、だ俺あの子が小学校5年だから、で俺が中学校になった時かな、なんか中学生なんとかって本があるでしょ、1年生とか2年生とか3年生とかって、あの本の中のさ、写真、まあいろんなもの紹介するね、なんとか工場見学みたいなとか、いろんなその紹介って紹介する学生役がいるのよ。で俺っていつも我が子と2人でやってるんだけど、あるいは学生服のコマーシャルとかね、我が子と、ね、いつも一緒なの。あいつでかいの昔から手がね、なんで俺我が子と一緒なんだろうと思ってたの。で我が子ちゃんはいつもお母さんが座る、どうか別に何もしねえよ俺は、内劇団だし、もう彼女は小学校から知ってるわけだし、だから女房なんかしねえよみたいな、ずっとお母さんにしたの。本当は忘れもしないけど、和子ちゃんとね、日テレのね、日テレも昼頃やるドラマがあったのよ、一時期ね、お昼の連続ドラマみたいなのがあって、そこでね、室尾再生っていう作家がねいて、そのあんずっ子っていう小説があるんだけど、そのあんずっ子っていうやった時に、その室尾再生の若い頃、俺室尾再生の役じゃなかったんだよね、まあ、室尾再生の弟かなんかの若い頃の役かなんかだったんだよ、まあ子供時代の役だったんだよ。であんずっ子のちっちゃい子は若い子がやってたんだよ、だずっと一緒なんだ、出番ずっとお母さんが一緒で、よく若子と一緒に仕事やるからずっとお母さんと一緒なのよ、だからずっと口説けなかったっていう、だから口説く気もなかったけどね、正直言って、まあ、本当に正直言ってその女、まあ可愛いなと思ってもまあだけだよね、だゆっこちゃんだってそうだし、可愛かったし綺麗だし好きだなと思うけど、それ以上にはなんねえし、なんないよそれは、なかなかなんないよね。もっと楽しかったのはだから、その青春やってる時にゲストで来た俳優がね、ゆっこちゃんに惚れて、まあ、歌手ゆっこちゃんに惚れてね、紹介しようって言ったのに、まあ俺が喋ってるの見てたから、紹介しようったって別にさ、自分で部屋じゃねえか、そんなのさ、俺が何か、あれお前やっぱな、紹介って言ったら、だ役者同士で紹介しちゃったらいいじゃないって言ってるのにさ、でいやいやそうじゃなくてさ、とかって言う、で自分で行けじゃねえかって言って、しょうがないかって一緒に言ってさ、これ、進撃から来たら、うん、って言って、だいこさん、笑顔で会釈するだけだよ、よろしくって言うだけ。まあ、あの子はそういう子だから。あんまり人懐っこい人じゃないし、自分から近づいてくるタイプの子じゃないからね、ゆっこちゃん。だから俺はだから本当に、本当に学からの人、誰か知ってるから彼女は声かけてくる、俺だから、その俳優としてとか、なんとかっていう関係じゃなくてね、まあ全く幼馴染としてね、みんなそうだよ、葉山陽子だって、そう幼なじみとしてだよね、俳優としてとかっていうんじゃなくて、だってケイちゃんっていうもんねケイちゃんっていうのはガキの時分から知ってるからそういうわけでさ、だから、それはそういうふうな関係にあるってなんだけど、でその彼のところへイコちゃん紹介してそのって言ったら、何年もしないうちにこうしたくれるとか言って、もうその時はだから多分、その時はまだイコちゃんもまだその キューちゃんとね、あとは違うがなかったりだと思う。ちょうど青春終わって1年半ぐらい経ってからじゃないかな、ゆこちゃんとあれが結婚するのしね。でその頃キューちゃんのドラマもテレビでやったりしてて、うん、坂本龍也もおとなしい人だな、普段全然、うん、おとなしい優しい人で、まあ、好青年だよね。そうか。でもまあ、今でもね、ご家族で、いわゆるこの、キューちゃんをしのぶ会みたいなコンサートなんでしょ。ね、坂本家でやるコンサート。らしいのね。だからそれ、まあ、娘さん2人ね、本職でもうね、仕事してらっしゃるんだ
って。昨年も12月にされてたやつ。
やってるのね。
ブログになんかそんなことが出てました。
それはそうなんだよね。なんか、やってるのたまたまこの間の、帰り際に、まあ、ゆうこちゃんと喋って機会があったからね。で、なんか、やることあったりなんかあったら、教えてって言ったから、電話してくれたの。最初でも電話番号知らねえからさ、携帯見る知らねえ番号はどうしようと思ったのにさ、あ、知らねえ番号一時出ねえと大変なことになっちゃう。出たら、カシャリです。え、カシャリって一個じゃん。おばさんです。綺麗な声で、あんまり声量のある声じゃない。それがさ、歌のレッスンは解禁して、先生に怒られてからの歌の声量が大きさが低い人も歌の方が、だから思いのほか根性強いんだなと思ったよ。顔に似合わず、顔はおとなしそうでさ、本当おとなしいんだもん。見た目通り、そうするとしておとなしい。ただ、彼大きいからね、背がね。背が大きい子だから、まあ、あんまりその、ピンチャクに見えないけど。美人だよね。美形って年取ったらさ、これ俺らの感想かな、年取ったら怖くなるんだよね。美形ってあんまり美人です年取ると何の年取ると怖い顔になるんですよ。私はね、本当に綺麗だもんね。
若い女性のファンの方々が綺麗って言うのブログなんかね。
ああそう、うんうん、
若い柏木さんを知らない今の柏木さんですごいなんか優しい顔をされて、
優しい顔してるみたいな。昔多分ね、デビュー、まあ、東方でデビューしたことが綺麗すぎてさ、近寄りがたいっていう綺麗さだったよな。なんか触ると痛そうなさ、そういう綺麗さだったよな。俺はたまたま垣根中が知ってるから簡単にそば行けるけど、多分初めて見る男性が綺麗すぎちゃってやっぱ得しちゃったかなっていうのあるな。これ綺麗だな。俺と顔なんかな、青い青いのが見やすいな。まあこの次はね、まあその映画の中のこともついて触れながらね、まあ、私が好きなことがね、触れながらも思い出していきたいなと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。君